QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
1970年昭和45年茨城県の波崎海岸沿いに開通した全長約15キロの市道茨城シーサイド道路。これ1994年、私が所有する土地にシーサイド道路が通っているという土地所有者の訴えからこれが裁判に発展しました。2004年最高裁判所がこの地権者の訴えを認めたため、市は土地の買収交渉に入ったものの買取価格が折り合わず決裂で、2006年からこの地権者は私有地付近にバリケードや警告看板を設置、通行する人から通行料500円を徴収し始めました。で、市は、このトラブルを避けるためシーサイド道路の一部500メートルの区間を封鎖し、迂回ルートを通るようにしました。で、当初500円だった通行料ですが、その後1万円2万円と引き上げられ、最終的に4万円に値上げになりました。これ結構ニュースでかくなりましたよ。で、地権者と通行者の間でたびたび警察沙汰に発展していきました。そして2020年この地権者の男性が亡くなりまして、で土地を相続した地権者と、この地元の神栖市の市のとの間で買収交渉が進み和解が成立、昨年2023年17年ぶりに封鎖が解除され全線開通となりました。この茨城シーサイド道路、1日の交通量はおよそ5000台以上で、封鎖されていた期間にともかくすぐにトイレに行きたいとかいろんなそういう急な理由で、通行料4万円を払って通過したという猛者もいたと。もともとは役所側が土地の利権関係を十分に確認していなかったために起こった地権問題でありますと。解決に17年も要したことを考えると、この確認不足は痛い代償となりましたということでいただきました。まあ最初のうっかりがえらいこと、でもなんで気づかなかったのかね、これね。
っていうか、その通行料も500円もずっとやってればね、こういけたのに、なんかこう欲出たんです、欲が出たんですかね。
もうてか、もう意地になっちゃったんじゃない、もうそうなると。
いや、上げても1000円までやったら、ほら、そのね、1日めちゃくちゃ車交通量多いんだから、これね、人雇って、24時間体制であればボロ儲けやったのに。
いや、ボロ儲けっていうか、土地売っちゃった方がよっぽどボロ儲けなんじゃないかな。
いやいや、だって永続的にだって1000円分。
いや、でもそしたらほら、だってもう市として迂回路を作っちゃってるから、迂回路を通ってくださいになっちゃうじゃん。
おお、あと500円と急ぎだったら入るじゃないですか。
そんな何分も変わ何十分も変わるっつうんだったら500円払うかもしれないけど、数分の差とかだったら払う必要ないからね。まあ、ちょっと現地行ってないから分かんないですけど、それにほらやっぱその好意的なトーンでこれは伝えられてないから、やっぱどちらかというとお前何やってくれてんねんって話で、この地権者に対するそういう攻撃とかもあったと思うんで、それで多分意固地になっちゃってたっていうのもあるんじゃないですかね。だからまあ非常に不幸な話ではあると思うんですけど、まあそれでこれ昔だったらこれはあれですよ、本当はあのテレビ朝日のアフタヌーンショーで馬場光一さんの納得いかないコーナーでやるようなテーマなんですけど、まあこれはね、まあこの問題が起きた時にはもうアフタヌーンショーなくなってますからね、だから、もうありえませんけれど、でもこういうあの土地の境界線の問題だとかそういったやつというのはまあ本当に昔からあるわけで、例えば江戸町奉行所の、町奉行が裁定するようなものってのはむしろこういう問題の方が多くて、あの時代劇を見ると遠山の金さんとか大岡越前とかを見てしまうと、なんかそれこそ殺しだとか盗みだとかっていうそういう重罪、いわゆる刑法犯の、案件が出てくるので、そういうのばっかりというイメージがあるんですけど、ほとんどが実は土地の境界線とか、あの金の貸し借りの問題であるとか、そういったことがほとんどだったということで、まあ昔からこういうものはあるなということですね。そしてその図面の問題とかもありますからね、これで例えば、うちが入ってた熊本のあのルネディという、その熊本地震、熊本大分大地震でぶっ壊れたあの建物なんかも不思議なんですよ。あれあの確か住宅は登録されてないんですよ。あの戦後のどさくさで作られた家なんで、 ええ、全然登録されて、だから土地だけっていう登記になっちゃってて、しかも地盤もめちゃくちゃだったんですよね。だから、うちの土地って100坪あったんで、そのルネリの土地は番地で言うと、地盤で言うと4つ分ぐらいあったんですよ。だから、どれ名乗ってもよかったんです。最後の下一桁で、どれを使っても郵便は届くみたいな、なんかそういうようなことがありましたね。だから、その戦後のどさくさとかでの、その土地所有とかっていうの問題は時々今もありますよ、で場所によっちゃ道路につながってないなんか飛び地みたいな土地とかがあったりとか、それどうするんだみたいな話とか、いろんなことが起きてくるんで、まあ寺谷さん家は確かあれですよね、熊本市の中にあって熊本市にないって言われてますよね。
どういうこと？
いや、なんか
どういうこと？何その通りと思います。熊本市にあって熊本市じゃない全然、
なんかキラウエア王国っていう国があって
地下帝国、
で、あのキラウエア県に入るにはあの通関手続きが必要で、大変だというふうに聞いてますけどね。
あれカイジのあの低愛グループと
普通のお家です。
あ、そうですか。なんか木谷さんのところにアマゾンの配達で置き配するときに、配達員も国境を越えなきゃいけないんで緊張するって話で聞いた。
どこ情報ですか？
アマゾン情報で。だからみんな置き配の時は門の外から玄関に向かって投げるっていう。
あれ、ね、高橋さんもかなり苦労さされた
みたい。苦労したみたいですね。だからそういうアマゾンの
投げるって、
高
橋さんがもっと前出さない。
どんだけ手広くやってるんだ。ということでございました。ふと気づけばもうこんな時間かというと、次のミッドナイトの収録があるんで、もうその早々に番組を、今ケツが見えてきましたんでエンディングに行きたいと思います。ということで、さあ、もうね6月中旬に入っていこうとしております。今ね、ちょっとはっきりしないですけど、6月30日ってなんか予定あったっけ？いろんな行事とか。
知らないっす。
何もなかったら6月30日に無党派の宴をやろうかと思ってるけど。
ああ、ええ、30日、
じゃあ日曜、
自分アウトですね。昼間です。
あなたなんかあったね、そういえばね、はい、じゃあちょっと変えるか、
はい、
23だと近すぎるかね。で7月の頭ってなんかあったよね、なんかね。
そうですね、まあ23、
7月14日って何かあったっけ？
ああ、まあ、その辺やったらいいかも
ですね。7月14日にしようか。
はい、
じゃあ決まりました。無党派の宴で7月14日日曜日開催となりました。
大丈夫ですか、そんなあれして。
何が？
いや、もうちゃんと決めてから報告した方がいいんじゃないですか。その今
これで大丈夫だ。誰か反対する人いる？
松田さんとかはね、
大丈夫でしょう。まあ、とりあえず7月14日で一応フィックスします。でもし何か不都合があるようだったら、数日以内にSNS で、流しますけど、とりあえずは、7月14日だと思っててください。7月15日って休み、ひょっとして違う？あれなんか色が違って見えるんだけど、7月
そうですよ、15は祝日ですよ。なんか
じゃあ連休なんだよね、世の中はね。じゃあいいんじゃない、なおのこと。3連休でしょ、要するに13、14、15って。
そうですね、うん、ちょっと止まんなかった
。じゃあ、そういうことにします。詳しい時間とかそこら辺はまた煽ってお知らせすると思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バズに、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本村千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りいたしました。さあということで、 武藤あの宴の方もだいたい7月の真ん中だということで告知させていただきました。どうぞ皆さんあの予定の調整などよろしくお願いします。そして参加申し込み受付しております。また IBB に対する、カンパご寄付受付しております。どうぞよろしくお願いいたします。 CYC そろそろお別れの時間です。お相手は榎木田新右衛門と
前島と
ヘルタミエと、
そして、IBB 九州は
平尾英子でした。
というわけでございまして、もうでもあれですね、夏ですね。梅雨まだこっち来てませんけど、
九州は今日あったそうですね。
ああ6月よ、8日、
はい、
あそうですか。梅雨入りということで、まあ、徐々に雨、じとじとした季節になりますが、ということで、また来週元気にお会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。